いやまあ大体脱ぐっていうのが多かったんだけど、でもやっぱり
やっぱ罰ゲームシステムがやっぱ強かった。罰
そう罰ゲームそうだね。あとやっぱりさ、その集団で何かそのおかしなことになっていく時の高揚感ってあると思うんだよね。だからたまたまその池に落ちた人がいて、で池に落ちた人がいて服乾かさなきゃいけないから脱いだって時に、こいつだけ一人だけ脱がすのは良くなくないっつってみんなで脱ぎ出す。で脱ぎ出すのはいいんだけど、そこにたまたま転校生が来てて初めて遊んだ。で転校生は俺らの遊び方とかあんま知らないでそこにいるから
引くね、それは
引いて絶対脱ぎたくないっつって逃げ出した。でもうちらはもう高揚感、ちょっと待てよっていう感じでもう裸になって、で自転車で漕いで、でみんなで裸で、それはたまたまあのね森のようななんかね保健所っていうのがあって、その保健所の周りが公園みたいになってたんだけど、その公園のちっちゃいところでやってたんだけど、そっちが逃げ出してすごい普通に行動に出てってセブンイレブンの中に入っていっちゃったのね。それをみんなで裸で裸でセブンイレブンの中入ってって、でみんなでこう担いで、
結構すごいね。だから光景としては
そうそうそう、でも真面目なんだよねこっちとしては。
うん、小学生、
だってみんなそのさ、なんか落ちてマイナスを抱えた人がいる中で、じゃあみんなでマイナス背負おうぜみたいな時になってんのに、なんでマイナス背負わないで出てっちゃうんだよみたいな感じの
転校生だけど、
そうそう転校生だけど、でこれがうちらのやり方なんだよねみたいな感じのを考えてた時はあったんだろうな。
なんか地域の説明とかなかったら、どっかのちょっとした部族のなんか、
そうそうそうそうそう、
あの引っ越し祝いを引っ越し祝いしますっつって行ったらマッパで水に落とされたのから逃げたみたいな話なんですよね。
そうだね。なんだろうな。
その人とはちゃんとあのその後共同体の中に入ってもらったんですか。
そうそうそう、だって結構まあでもちょっとそれにはまた引っかかりもあって、中学になって逆に俺はそのリーダーだったんだけど、それまでは今度クーデターが起きて、お前今までなんてことさせてたんだ。中学になるとさ、そのまとまりじゃないさ、また別の人たちが出てくるじゃん。そうすると自分たちがやってたことがあまりにもひどいというか、やらされるままにやらされてたみたいな、
他の視点が入ってくるからね。
そうそうそう、で部活とかに入っちゃったりするから、だから結構なんか毎日放課後にうちに来てはなんか呼び出されたりして、
すごいね。結構ケツの穴主義が、
なんてことさせてた
の。すげえ。
だから中学はすごい俺はもう内向的に、
そう。もうケツの穴を見るまいと。
でもそれでもね、マッキーもその一人なんだけど、マッキーっていうその僕の中学からの友達が今でも。
まあサンプルにもね、時々現れて、
そうそうそう、あ、まあ小学校から、小学校からの友達、そうなんですけど、
これでじゃあ大枠でちょっとだんだん進めていこうと思うんですが、
はいはいはい、
これはだいたい僕の初心表明みたいなのも話した気が勝手にしてますが、どうでしょうね。まあ演劇だけに関わらず、だから僕はだからもうそれ演劇も好きなのは好きだし、そういうなんかやっぱ興味があった時にそれを作ってる人がどういう人なのか知りたかったりするし、はいはい、で松井君の場合ある程度知ってるけどやっぱりまだ知りたいところとかあるからと思って、それでその野村君にねアンケートを取ってもらったりとかして、でこう上から言っていくと、まあ僕にも松井君にもこの質問はしてあるんですけど、演劇人生の出発点小中高までで今演劇をやってることに影響してると思うことっていうのとか、大学から今までのターニングポイントとか、
はいはい、
お互いの作風や方法論も似てるなと思うところも、ちょっとさっき話したかもしれないけど、なそういうこととかをまあなんとなく順を追っていければっていう感じですね。
そうですね、
はい、そっか。
まあでも今の話もなんか演劇人生の出発の話に入ってますよ ね、まあ、ね、
そうなんですよ。
ルール作りっていうのはなんかどっかにあるよね。
なんかそうそうそうそう、
それやっちゃダメっていうだけだけど、でも要はなんかそういうことな気もするし、確かに。
だからそうなんだよね。でも岩井くんは岩井くんでまた違うなんだろう、どういう風に俺はこの岩井くんの劇世界が出てきたのかなっていうのはちょっと 多分俺ともまた違うんだろうなっていう感じはするんだよな。
でもね自分のはね結構ねなんかシンプルだと思ってて、うん、なんかそんなにこれ深みないぞと思ったんだけど、やっぱりね、うん、全然ねやっぱ物語っていうのね、いわゆる物語っていうものを全然信じてるタイプだと思うの。だからねそれは比べた時に前田くんとか、うん、多田くんとか松井くんとかはやっぱりね、例えばお母さんがデパートで一緒に買い物してたらお母さんがいなくなって、うん、探してなんとか苦労して見つかったっていう話で全然俺は大丈夫なの。
ああはいはいはい。
でもねうん、それで大丈夫で、あとはじゃあそこをその間にどういうことが起こり得たかとか、うん、みたいのを書いていくだけがやってたいところみたいなので、うんはいはいはい、でもやっぱりね、まあ、他にもそういう物語からも、まあ、物語からじゃないのかな、なんかその次っていう言い方をするのは僕としてはあんま好きじゃないけど、次みたいなことをしようとしてるのがだから松井君とかっていうかね、うん、
あ
なんか
でもなんか岩井さんの場合、うん、こう物語が一個一個進むまでの一個進むまでの間のこう、うん、見つめ方っていうか、うん、見方がものすごいなんかこう細かいし、うん、いろんなこういろんなことになりそうなものを全部こうまとめて進めていくから、うん、あんまり物語が進んでいくっていう感じにも思わないってとこは、うんうん多分似てるっちゃ似てると思う
かな、うん、俺も実はそんなにあのなんだろうな、あの筋を複雑にしようとかそんな風にはあんまり思ってなくて、だけどただなんだろう、そのある登場人物が抱えてることっていうのが他の人と何か相入れないっていう状況をどうしても作りたくて、うん、それのために何か筋以外の何か他のことも入れて、何て言ったらいいんだろうな、あのその当人が抱えてる世界みたいのを無理やり挿入しちゃうっていうのかな、うん、再現フィルムというか再現ビデオみたいな感じで、自分だけが見えてるものなのか他の人も一緒にこれを見てるものなのか分かんないことを投入したいみたいな感じの欲求はあるかな、うん、
なんかだからそのだあのなんだっけな、家族の肖像の古舘さんと幅さんとか、
うん、
ちょっと今ポンと浮かんだのそこで、だから相入れないっていうのはもうまあすごくシンプルに、
うん、
この人はまあ出たくないし、お母さんは なんか思って出なさいよとか思ってるけどそれ以上は押せずにみたいな感じの相入れなさっていうのと、
うん、
そうだからあれは何なんだろうな、だからそこがそこで相入れないっていうことをでもこう引っ張り上げるわけではそんなにないじゃない、
うんうんうんうん、
なんかでどの点でこの人たちはすれ違ってんだろうみたいな焦点が合う前になんかね他のレイヤーがズルズルズルって乗っかってきたみたいな感じのさ、
すご
いじゃない、だからか同じ時期になぜか家族の話って言ってて、
うん、
絶対家族じゃなさそうだなとか思ってたけど
そうだね
そうそうそうそうそう
そうだね、この
家族に見えるって言ってたんだっけ、
うんうんうん、
家族に見える瞬間があるかどうかみたいに言ってて、見えねえよって思いながらで見えねえよって思って終わったら今度なんかすごい人数で引き裂き歩きっていうの始めた
それはね、
なんだあれは大丈夫ですか、後悔はしてないですか、
アフター稽古みたいな
アフター稽古
あれは後悔してるけどね
今あれ松井さんが言い出したんですね、
そう俺が言い出して芝居が終わった、本編が終わった後に俳優をもう一回出てきてもらって稽古するっていうのをやろうっつってやったんだけど、うん、本当にねもうあの終わった時点からどうしよう、もうやんなくてもいいなみたいな感じになっちゃって、うん、でグダグダのままじゃあやろうっつってやったんだけど
でもねあれ例えばビデオとかで撮ってて松井くん見たら絶対やってよかったって思うと思うあれはすごい空気だったよ
そうだね、
うん、一体となったクエスチョンとかしかも演じてる方もだもん、だからさそれこそさ、うん、 電気のさ、うん、あのくすごい笑えてしまうクエスチョンの、うんうん、もっと巨大版だよね。
ああ
すげえ、
なるほどね、
うん、
誰もは誰もがクエスチョンね、
うんそうそうそうそう、
そうそうそう、だから俺の中では物語はすごい肥大したわけよ、
うん、
自分の中では、
うん、
もう今大変なことになってるしそれ俺が受け取らなきゃいけないしどう展開させようかって思ってて、じゃあ自爆死すればいいんだみたいな感じ で、
うん、そこのね そこの回路がおかしい、
面白
いじゃあ自爆すればいいっていうい
やだって誰に振ってもなんかこう俳優は俳優でキョトンとしてるし、で俳優はさもう逆に俺のこと大丈夫かっていう顔でみんな見てるからで大丈夫じゃないんだけど、じゃあ俺はとにかく爆その自爆テロでここを突破するからみたいな感じで、うん、そういうことは起こりうるね、自分のそう性格としてだ、そうそうそう、だからすごくそれが自分で台本書いててもこの人言ってることがわけわかんなくなってってほしいっていう、その袋小路に勝手にはまってくっていうのはすごくこう自分で書いててこう好きなんだね、
う
ん、でハマってった末に何か人とは違うあのレイレイまあこの世界を自分なんか他の人と共有してるのか共有してなのか分かんないけど、うん、とにかく自分の思い込みで囲っちゃって、
うん
うん、でコミュニケーションが完全にできなくなっちゃってるんだけど、うん、本人はできてると思っちゃってる人っていうのを出したくなっちゃう、
うん、なんかでもこうやってなんかね、
うん、
こうに人と話してる間にもなんかさこういう風にパーって喋ってるうちに、
うん、
でも違う考えがあるよなっつって一回止まったりとかすることってあるじゃない、うんうん、
あるある、
それで結局その文脈とは違うことを言い出したいんだけどみたいなことでなんか言ってることともう頭の状態が違ったりしてさ、
あるある、
でなんかだからねそういうなんて言うんだろう、今言ってた松井君みたいなそのだんだんわけわかんないこと言ってっちゃうっていうことのメカニズムって、うん、本人にとっては全然わけわかんなくないってことでしょ、
う
ん
う
ん、
そうそう、
ただ相手に共有されないまんま自分の中ではその話したこと前提でよそにまた言っててみたいなのは、うんうん、絶対になんか可能性としてはあって、
うんうん、
なんだろう、そっちには絶対に日常では行かないんだけど、
うんうん、
もし行ったとしたらみたいな興味はすごく俺はあって、うんうん、それで書いてんじゃないかなっていうことは、ね、
なるほどね、
思ったりする。
だから俺も今話しててやっぱ岩井くんの登場人物でもやっぱそういうのを感じるなっていうのを思ったんだよね、
うんうんうん、
でさルール今ここの場で共有されてるルールっていうのが、うん、本人はまあこういうものだよねって話してるうちに何か、うん、でも実際そんなルールないんじゃない、うんうんうん、でもしかしたら俺すごい間違ったルールで喋ってるんじゃないっていうことを、うん、こう本人の中でモヤモヤとどんどんそっちの方になってった時に、うん、その引っ張られる、どっちにも、うんうん、でその引っ張られたそのピーンと糸が張ってる状態っていうのがやっぱりすごく面白いというかな、
うん、かる、
そういう人物がね出てくるっていうのはすごく魅力的っていうか悲しいし面白いしっていう感じはあるなっていう、
やっぱそれを考えるとなんか僕のところの松井君のところですごく出てるのって古舘さんでなんかねそういう文脈のことをやらせるととんでもなくね
わかるわかる。何なんだ。
あれはなんかね、なんかねそのための武器だったりするところがあるっていうか、今まで出てもらったのが全部そうだった。品川さんと、
はいはいはい、
品川幸雄役とね、ファシスト演出家の役と、あとはちょっとおかしい神父さんとっていう役で、も
う
確実にそうなんだよね。
そう
なんでそんなこと言ってんだろうって思うんだけど、そこでちゃんとそのいや。ちょっと飛ばしましたけどみたいな微妙なエクスキューズも払いつつ、
うんうんうん、
でもちょっとそれより大きい外し方をしてしまっててみたいのがどんどんでっかくなっていくみたいなさあれでだからなんか遊べる人がやっぱり一緒にやってみたいって思うよね。
わかるわかる。